では一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もどうぞあなたの私たちに対する変わらない愛や、あなたが私たちをイエス・キリストによって、あなたの御子を信じるこの信仰によって義と認め、聖霊を与え、私たちをあなたの子としてくださり、御国を受け継がせ、永遠の命を受け継がせ、あなたが決して私たちのことを罪に定めないこと、あなたが決して私たちから離れていかないこと、私たちを捨ててしまわれないことを固く信じていけますように、また今日学ぶところをどうか一人一人にあなたご自身が聖霊によって語ってくださって、私たちの思いの中にあなたの真理を入れてください。お願いします。どうかあなたが与えてくださっているこの福音、イエス・キリストについてのこの良い知らせをはっきりと理解することができますように、福音に私たちが生きることができますように、信仰によって私たちが歩み生きることができますように、主どうぞ助けてください。今日の学びを通して本当にあなたのことをもっともっと教えてください。御言葉を分かち合う私にもどうぞあなたが力を与え、私を導き、あなたが語ろうとしておられることを余すところなく語ることができますように、どうぞ言葉と力を与えてください。お願いします。今日も皆であなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。今日はローマの8章の31節から最後39節までです。ローマの8章を3回シリーズで私たち学んでいるんですけど、まずローマの8章の1節から11節まで、でイエス・キリストにあるものは決して罪に定められることがないということを学びました。で、その中で私たちはその罪と死の原理に生きているんではなくて、もはや私たちは今その聖霊が与えられて命の御霊の原理に生きているんだって。で、肉が私たちにはありますから、その肉のゆえに、その肉のその弱さというか神に従う弱さですけど、逆に言うとその肉の強さによって、その神が願っておられることに、その歩むことができないというその矛盾を抱えているんだけども、イエス・キリストがそれも全部含めて、その罪を全部負ってくださったと。そのことによって、私たちはもう決して、罪として罪に定められることはないと。その命の御霊の原理に生きてるんだって。引きはあるけども、それよりもはるかに強い。肉に生きてしまって死に至ってしまう。そういう原理にはもうもはや歩んでないって。で、聖霊が与えられた今は、私たちは命の御霊の原理に生きてるんだって。で、12節から、30節まで。は、私たちはその神から切り離されることはないということを学びました。で、御霊、神の聖霊、神の霊が与えられていることによって、その神の霊が私たちに、その私たちを子としてくださるわけですよ。だからこの聖霊によって、御霊によって、アバ父よって、お父さんって神とのこの関係が始まるわけです。神の子供だから、神にどれだけやったから、何かやったから、その神に認められて子供とされるんじゃないんですよ、子供というのは。その両親に、私たち人間で言うと、両親に生まれてきたら、その子供が何をする前に、その子は、その両親の子供なわけです。なので私たちが神の子とされたのは、私たちが神に対して何かする前に、神が私たちのことを選んでくださって、私たちをその受け入れたんですよね。その大きな愛と恵みによって。そしてイエス・キリストという方、そのご自分の御子を生贄として捧げて、私たちをその、私たちのすべての罪とか、咎とか、汚れを清めてくださったんです。許して。そしてご自分の子としてくださった。なので、私たちは相続人なんだって。でまずはその子供とされたわけだから、私たちはその、一番良いお父さんがね、その子供を捨てるわけないでしょう。で、相続人でもあるわけだから、子供だから、お父さんの相続人です。財産を受け継ぐというか。イエス・キリストと共に受け継ぐんです、御国を。次の世界、私たちはその神の国に入れられるわけです。 そしてイエス・キリストに与えられた栄光の体や、また永遠の命が私たちにも与えられるわけです。で、それはその被造物全体も、その私たち人間が最終的に完全に神のものとして、私たちが御国を受け継ぎ、永遠の命に生き、そして栄光の体が与えられることを待ち望んでるって。だからいろんなその今も災害とかいっぱいありますけど、それもその海の苦しみだって、地球が壊れていくんではなくて、そのもちろんその最終的に地球はなくなりますけど、聖書によると。でも、そのプロセスというのは、その破滅の始まりではなくて、破滅の苦しみではなくて、海の苦しみだって、良いものが生まれるための、これは必然的に起こるプロセスなんですよ。私たちが今いるのは。で、そうやってその、私たちも何とかして御国を受け継いだり、そして神の、ごめんなさい、永遠の命を得たり、また、その栄光の体を、その着るために、最後のゴールに行きたいんですけど、私たちはあまりにも肉が強すぎて、そして神のその思っておられることを考えるに弱すぎるので、どうやって祈っていいか分かんないんですよ。自分のことすら分かんないんですよ。今どうやったら、その神の御国を受け継ぐ、そのために、自分のために祈れるかっていうことすら分かんないんですよ。自分には願い事があるんですよ。こうなるといいなーって。で、この苦しみから逃れたいなーって。でも神は私たちをその苦しみを通って、その栄光の体を与えたいって願ってるかもしれないんですよ。その苦しみが私たちをその神にもっとその近づけることだってあるんですよ。誰だって病気したくないですよ。でも病気することしたことがによって神にもっと近づいて、近づく結果になることだってありえますし、またその病気をしないで癒されることによって神にもっと近づくことになることだってあるんですよ。だから分かんないんですよ。どうなのか。何がその神が願っておられることなのか結局のところ分からないんですよ。自分に何が起これば、その神国を受け継ぐことになるんだろうかっていうのは分かんないんですよ。おそらく自分で状況、私自身が自分で状況をその選べるとしたら、私は多分神の国に行き着かないと思いますよ。すべて自分のね、生まれてくる背景から、何から、その持ち物とか、全部選べるんだったら仕事とか。おそらく私、人生の中で神を求めるっていうのは一回もなくなると思いますよ。私が自分で自分の人生を、その設計できるんであれば。で、28節にあるみたいに8章の。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召されている人々のためには、神がすべてのことを働かして益としてくださることを私たちは知っています。だから本当にその最終的に神が私たちを導いてくださるんだって。神が私たちを選んで、私たちに栄光の体を与え、また御国を受け継がせ、そして永遠の命を与えるって、そのゴールからすべて逆算して、すべてのことをその働かせて益得してくださるって、最後のゴールを切らしてくださるって。そうやってその神が決め、その私のことを知っておられて、その私のその歩みを全部そのデザインしてるわけですよ。で、その方が私を捨てるわけがないじゃないですかって。しかもイエス・キリストの命をかけてまで私をあがなったのに、ご自分のものとしたのに。皆さんをあがなって、皆さんをご自分のものとしたのに、なぜそのような方が、すべてをその計画されている方が、皆さんにゴールにそのたどり着けるように、すべてを働かせて、益としてくださろうとしておられる方が、なぜ私たちを捨てるかですよ。そんなこと、ありえないですよ。私たちが知っている神は私たちを選んで、私たちを苦しめて、もうゴールの1メートル手前まで、その導いて、後で、はい、さようならとかっていう方じゃないですよ。でしょ？で、イエス・キリストにある私たちは、罪に定められることもないし、また、聖霊によって、お父さんって呼ばせていただく、ことしていただく、この神の霊をいただいたわけだから、私たちは神から切り離されることは絶対決してない、ということを8章でずっと学んできました。で、今日は、このラストの31節から39節までの、まあ、少し短い、パートですけど、で、ここから、で、キリストにあるのであれば、私たちは決して、その、敗北することはないという。何に負けないのかとか。そこら辺は一緒に学んでいきたいと思うんですけど。では、31節。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。 だ神が私たちの味方であるならですから、これは条件説ですね。もし何々ならという、その条件説の、まあ、条件に当たるところですよ。そしたら、もし高校だったら、まあ、家庭というかこういうことが起こりますね。誰が私たちにって期待できるでしょう。神が私たちの味方であるならです。じゃあ神が私たちの味方であるには、どうな、私たちがどういう、風になっている必要があるんですか？私たちがどうあるべきなんですか？イエス・キリストを信じているとか、キリストを信じているから聖霊が与えられていて、またその義と認められていて、ご自分の子とされていて、神の子とされていて、もしそこにその神の霊に従って歩んでいくっていうこの命と御霊の原理に生きているという、そういう人たちのことを言うんですよね。また28節さっき読みましたけど、神を愛する人々だって。神を愛するとは何でしたっけ？神の命令を守ること、神の命令に従うこと、神の命令を守ることです。それにその、私たちがその神の命令にま、神の命令を守ることや、またその神を愛するということ。神の命令というのは互いに愛し合うことですから、イエス・キリストの皆を信じ、互いに私たちがキリストが愛されたように愛することだって。それを追求しているのであれば、私たちは、その神が私たちの味方だというふうに言えるわけです。今までこれ学んできましたからね。この前提を抜きにして、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうと言って、いろんなことを、その、自分の考えていることを、その、やるというか、カルトの人たちとか、最近久しぶりにね、なんか、何十年前か、の方々の話を聞きましたけど、最近、あの、死刑になった人たちの話とか。で、いろんなその世界中でテロを起こしている人たちとかっていうのも、結局、その、神が私たちの味方だというふうに考えてやってるわけでしょ？彼らをその、彼らで神のためにって言って。でも、はっきりと、ここでその、神が私たちの味方であるならという、その、神が私たちの味方である場合の、その、条件というか、どういう時に言えるかというと、もうこの8章で、その私たち学んできた通りですよ。皆さんが言った、おっしゃった通り。イエス・キリストを信じるという、もう、そこに限るんですよ。少なくとも、この私たちが信じているこの聖書を信じているのであれば。神を信じて、イエス・キリストを信じているのであれば、神に従うものですから、神に従うのであれば、それでなんか毒薬を撒いたり、人を殺したりなんかするわけないですよ。だって、あなた方の敵を愛し、あなた方を迫害する者のために祈りなさいというのが、イエス・キリストの教えだからです。もう100歩も200歩も譲れないですけど、真理からは。でも万が一もないんですけど、もし聖書が全て嘘だったらという話をしましょう。全くそれは、あの、なんていうのか、成り立たない話ですけど、私の中では。だったとしても、全てが嘘だったとしても、この聖書に従って生きているのであれば、人を愛して、人を許して、そしてなんで私はこの人許せないんだろうって、なんで私はこの人のことを愛せないんだろうというふうに、その悩んでいて、そしてその人を愛そうと許そうとする人たちなんですよ、私たち。で、まともに聖書をその神の言葉として、それを受け入れていて、そしてまともにこの神に従っていこうとするのであれば、社会的に見てもですよ。何の害もないですよ。もちろん、この世界は、その、サタンが牛耳ってる。と、聖書に書いてありますから。だから、その、この世の中がね、敵対してくることはあるでしょう。キリスト教反対って言って。いろんなその理由をつけるでしょう。でも、聖書の言っていること、また神、聖書の教えている神に従えば従うほど、私たちは人を愛するものになるんですよ。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。敵対してくる人たちはいますよ。教会に対して反対する人や、クリスチャンという人たちに対してなんかバカにしてきたり。また、この世の中も反対するでしょうし。最近いろんな、その、ね、ジェンダーのこととかが言われていますけど。何度も教会の中でも私たち話しました。いろんなそのね、女子大学とかも。それもその、まあいいじゃないかっていうところも出てきましたね。いろんなところが。 で、何度も私たちこれ確認しながら言ってますけど、そういうそのゲイの人とかレズビアンの人たちとかっていうのを教会から排除するつもりは全くないですよ。でも聖書は明らかにそれは罪だと言ってるので、その人たちが何と言おうと。それは明らかに罪であって、そこからその男性だったら男性、男だったら男、女だったら女。そうやってその神が決めた通りに生きるって、それをその助けるというか。で、そこに気がついて、あ、本当に私は愚かでしたって。で、神の前に、その私たちと同じように、私たちも罪人ですから。それで、それを悔い改めて、イエス・キリストを信じて、そして私たちと共に、その神の国に向かっていこうじゃないかという、そういう意味での、受け入れることはします、もちろん。でも、そのままで、ね、受け入れてくださいというのは、少なくとも私の教会にはそれはできないです。なぜかというと、聖書ではそれは罪だって書いてあるから。でも、そういうことを言うと、いろんな人たちから反発を、買ったり、ね、反論されたりするときあると思いますよ。まあ、そうやって、私たち、誰が、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。で、誰も敵対しないとは言ってないんですよ。ですよね。私は敵対されたくなんかないですよ。でも、本当に光として、私たちがその神の真理を語るときに、やっぱり光を嫌う人たちっていますよ。私も以前そうでしたし、今でもそういう傾向性にありますよ。はっきりと、あなた間違ってるって言われるのは嫌だもん。自分のそのプライドも傷ついたり、僕もうちょっとわかってるとか、僕はもうちょっとわかってる、もうちょっとできてるって言いたかったりするから。できることならこの光の元に行って、そのぐさって刺されるようなのが嫌だ。それに、そこから身を避けたいという、その肉の思いというのは未だにもちろんありますよ。けど今はありがたいことに、そんなその小さいことでうじうじしてるよりは、神にも全部その洗いざらいその神に持ってって、で、それをその対処してもらって、全部許されて、堂々と神の前に大胆にその恵みの御座に出て行き続けたいなとは思うようになりました。感謝のことに。だから私たちに誰も敵対しないではないんですよ。で、逆にその光として放つと、神のその真理を、そうすると、その逆に敵対されたりするんですけど、その敵対してくるその勢力が、神の勢力よりも強いかどうかというと、そんなことはないんですよ。だから、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうって、誰もできませんよって。しませんよじゃなくて、できませんよと言ってます。だから誰がその自分に対して敵対してきたとしても、それは恐れることはないって。神が私たちの味方なんだから、神が負けるなんてありえないじゃないですか。私たちが信じている神はお一人ですよ。お一人だったらなおのこと、この神が負けるわけがないじゃないですか。そしたら、じゃあどうなるんですか？神が負けたらその、もう一人が神になるんですか？おかしい話ですよ。神は私たちの味方なんですよ。32節、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。これも励まされます。しかも、私たちのためにっていうだけではなくて、パウロを含んだ私たちのためにではなくて、すべてって言ってくださってるんですよ。言ってくださってるとか言ってくれてるんですよ。で、パウロのような使徒であったとしても、またパウロのその宣教旅行に一緒について回った人たちだったとしても、イエス・キリストの時代に生きていた初代教会のクリスチャンたちだったとしても、そこから2000年後にクリスチャンになった私たちだったとしても、これは真理として言えることなんですよ。ありがたいことに。私たちすべてのためにですよ。ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡されたって。すべてと言ったらすべてです。すべてに入らないと思う人は手を挙げてください。そんなことないでしょ？すべてといえば私も入りますよ。皆さんも入りますよ。神は私のために、神はあなたのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡されたんですよ。丸。でも、やめてください。もう、聖書に、文句言うのは。丸なんですよ。 神は私のためにもあなたのためにもご自分の御子イエス・キリストをさえ惜しまずに死に渡されたんですよ。存在しているもののすべてのうちで最も価値のあるもの、方を私に、あなたに与えたんですよ。しかも惜しまずにですよ。アーメンって言いますか？本当にその通りだって。これを何度忘れるか私が。何度忘れてしまうか。私が神にどんだけ願っても、神は聞いてくださらないはずだって。うじうじ、うじうじするんですよ。神は私に、私のためには、キリストを与えなかったかもしれないって。あの人にも与えたかもしれないけど、いや、やっぱり私はやっぱ救われてなくて、やっぱり私はなんか、救いの方じゃなくて、滅びの方に選ばれてるんだとか。いいですね、笑える方々は。いいな。僕、本気で思ってたことありますよ。何度恐ろしい思いをしたか。教会のスタッフをさせてもらってる時だってそうですよ。教会にちょっと早く行って、会場設営とかして、いつも来る時間に来なくてみんなが。15分ぐらい遅れて、電車が遅れてきましたみたいな。その時に何度僕はその自分の救いを疑ったか。みんな軽挙されて私だけ一人残ってるって。恐ろしかったですよ。でも私たちすべてのために私たちというのはイエス・キリストを信じる私たちのことじゃないですか。私たちというのは神がその聖霊をご自分の霊を与えてくださった私たちじゃないですか。私たちというのは神がその信仰によってイエス・キリストを信じる信仰によって義と認めてくださった私たちじゃないですか。神がその恵みによって聖霊を与えてくださった私たちじゃないですか。その聖霊によって、アバ父よってお父さんって呼ばせてくださってる私たちですよ。聖霊が私たちのために埋めて、取りなしてくださってる、その私たちですよ。今ここにいる私たちですよ。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡されたんですよ、神は。その方がどうして、どんな理由で、巫女と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうって。恵んでくださるに決まってるじゃないですか。ここに条件ありますか？条件なんかないですよ。なぜかというと、恵んでくださるという、この恵みによるからですよ。条件なんかないんですよ。神が恵み深いから、私たちが何かするとか何かしないとか、そういう話ではなくて、神の恵みによって、私たちに御子と一緒にすべてのものを与えるんですよ。イエス・キリストが私たちに与えられたのは神の恵みですよ。神が恵んでくださったんですよ。それと同じようにすべてのものを。あなた方は私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのです。それをあなた方が言って、実を結び、その実を残すためであり、あなた方が私の名によって求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。ヨハネの15章の16節。何でもです。その実を結ぶために、その実を残すためだったら、神に従い、その御霊によって、またその信仰によって歩むために必要なものだったら、全部すべてのものを私たちに恵んでくださるはずが、恵んでくださるはずだって。そんな方が私たちの味方なんですよ。誰が私たちに敵対することができるでしょうですよ。できるわけないですよ。信じるんですよ、これを。それが私たちの信仰ですよ。33節。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。神が選んでくださったんでしょ？私たちがイエス・キリストを信じていて、私たちのうちに聖霊が与えられていて、その聖霊が私たちに神に従うようにって、今従えてるか従えてないかという話をしてるんじゃないんですよ。私がイエス・キリストを信じていて、そして、本当にその内側に神の霊が住んでいて、その内側の内なる人がね、新しく私を作り変えてくれた、新しい人が生きていて、その新しい人に対して聖霊が言うんですよ。神に従おうって。自分をやめて、神が願っておられることに、その私たち、その自分の思いを向けて、その力を使おうじゃないかって。私たち何をしても自由ですよ。テレビ見るのも自由ですよ。 夜中に起きてテニス見るのも、サッカー見るのも自由ですよ。でもその自由を使って、やっぱ神のために、神に応答したり、神に仕えたり、人のために祈ったり、神とのその関係をより深めるために、聖書を読んだり、信仰書を読んでみたり、そうするわけでしょ？それは私たちに聖霊が与えられてるからですよ。なんで私たちがその神の基準に照らし合わせてものすごい基準、誰もそれをその罪なんて言わないのに、なぜそれに自分がその罪の意識があって、そして神の前にごめんなさいって言ってるんですか？なぜ涙を流してまで自分にもうなんか自分が本当にムカつくっていうか、もう気持ち悪いって、うわ、こんな自分嫌だっていうふうに、その自分の肉に対してなんで思えるんですか？なんでその光が差してきて、その逃げたいけど逃げないで、そして本当にこれを神の前に持ってってごめんなさいって、なんでしようとするんですか？聖霊が与えられてるからですよ。新しい人が、新しいあなたが生きてるからですよ。神に選ばれてるからですよ。神に選ばれた人々を誰が訴えるんですかって。神が義と認めてくださるのですって。私たち誰に認められたいんですか？人ですか？牧師ですか？神ですよ。誰が最終的に、その、あなたは義です。あなたは正しいです。あなたは正しくないです。誰が言うんですか？神ですよ。牧師じゃないですからね。牧師からその認められたところで、神に認められなかったら何の意味もないですよ。そもそも牧師に認められるということ自体なんか変だから。神に認められるという点で、その私たちはその生きてるわけでしょ？私はその皆さんを義と認めるその権限なんかないですよ。ああ、よくやってるね、君は、とかって。そろそろ義と認めてあげようかな、とかって。義人バッジ、はいどうぞ、みたいな。神が認めるんですよ。その神が、あなたのことを、私のことを、イエス・キリストを信じる信仰によって、義と認めてくださったんですよ。だからその義は、決して変わることがないはずなんですよ。神が認めてるんですよ。私たちのこの司法で言うと、この最高裁の裁判官が、もう、はい、あなたは正しいです。無実。丸。もうそれ以上訴えることできないですよ。最高裁で決まったら。日本の最高裁よりもはるかに高い。決して誰に思ったとしても何を思ったとしても覆すことのできない。正しい最高の最高議会、最高裁判所は、の、裁判官はお一人だけですよ。神だけですよ。その方があなたのことを義と認めたんですよ。私のことを義と認めたんですよ。誰が訴えるんですか？だから何ですか？私の古い人や、私の周りの人たちや、またサタンは、私のことを訴えるんですよ。これもできてない、あれもできてないって。でもそれもひっくるめてイエス・キリストが十字架にかかってそれを追ってくださったんじゃないんですか？だからその都度神の前に行って、神とのその良い関係を、その和解していただくために、新しくそのされて、その後も私たち更新の洗いは必要なわけだから、そのたびに神の前に行って、その聖霊が私たちを神の前に出て行かせますからね。そして悔い改めるんですよ。で、またもう一回やるんですよ。サタンは私たちのことを責めてきますよ。私たちのことよく知ってるから、罪を明らかにしますよ。聖霊も私たちのことを知っておられて、私たちのその罪をはっきりと示しますよ。でも両者ははっきりとその結果が違うんですよ。アダムとエヴァは蛇というかサタンというか竜というかにそそのかされて罪を犯しました。で、神からどうしたんですか？すいませんって言ったんですか？神の前に。どうしたんですか？彼らは。言い訳もしましたし、最初はその、隠れたんですよ。で、サタンは私たちの罪を示し、神から引き離そうとするんですよ。悪魔から来るこの、 なんていうのかな、その罪の意識、罪のその罪悪感、罪責感というのは、お前は神にふさわしくないから、神から離れるべきだって言うんですよ。聖霊は、そんなこと、そのあなたは罪を犯しましたねって。でも、その罪を神は許そうとしておられますって。許してくださいますって。神のもとに行って、許しをいただこうじゃないですかって。イエス・キリストがあなたのことを取りなしておられて、あなたのことを仲介してくださいますから。私と一緒に神のもとに行こうではありませんか。罪、自分の間違いや自分の神に対する罪ということを、罪を自覚するのはすごく大切なことですよ。聖霊もそれをなさいます。けど、その後、罪を自分がそのはっきりと分かったときに、その後のリアクション、それが神から離れようとしているのであれば、それは悪魔の声ですよ。でもそこじゃなくて、聖霊の声を聞くんですよ。同時に言ってくるから。悪魔は被せて言ってきますから、聖霊と。でも聖霊は神のもとに行って許しを得ようじゃないかって。で、神との関係の中にまた平和をいただこうじゃないかって。神の恵みの前で 神の恵みの御座に大胆に出ていこうって。これが聖霊ですよ。誰も私たちのことを訴えられるはずがないですよ。訴えたところで何なんだって話ですよ。退けられます。それは。神が決めたから。キリストを信じる信仰によって、私のことを、あなたのことを義と認めるって、もうこれ決めたから、神が。義と認めたから、私たちに聖霊を与え、私たちが聖霊を与えられてるんですよ。34節、罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。26節と27節では、その聖霊が御霊も同じようにして私たちのことをその取りなしてくださっているって、深いうめきを伴って私たちのために取りなしをしてくださるというふうに書いてありました。この34節では、34節では、蘇られたイエス・キリストが神の右の座について私たちのために取りなしをしてくださるって、すごくないですか？聖霊も私たちのことを取りなし、イエス・キリストご自身が神の右の座において私たちのことを知っておられて、私たちのことを取りなしてるんですよ。ヘブルを開けましょうか。ヘブルの7章。ローマにはもちろん戻ってきます。ヘブル人への手紙7章。ヘブルの7章の24じゃなくて25節。まあ24節、25節で読みましょうか。7章の24節、25節。ヘブルの7章、24節と25節。ヘブルずっと後ろの方ですね。じゃあ、ヘブルの7章、24節と25節、お読みします。しかし、キリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。従って、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。この完全にということのこの下の方を見てみると、永遠にという言葉でも置き換えられますね。で、キリストは私たちのことを取りなしておられて、私たちのことを完全に、また永遠に救うことができるんですよ。その私たちを、誰が罪に定めようとするんですか？確かに私たちは、その神に従って 100% 生きられないんですよ。つまり罪を犯しますよ。でも、イエス・キリストが、その私たちの罪のために死なれた方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座について、私たちのために取りなしていてくださるって。その方が私たちを完全に、また永遠に救うって。私たちは罪に定められないんですよ。このキリストが神の右の座で私たちのことを取りなして、父よって。この人には私の血がかかってますって。私がこの人のために死にましたって。そのことをこの人は信じたんですって。取りなしをしてくださるんですよ。だから誰も私たちのことを罪に定めることはできないですよ。何度も言ってますけど、それはもう当然のことですけど、もし私が銀行強盗をしたら、 それにふさわしい罰を受けないといけないですよ。私は罪に定められますよ。当たり前です。でも、そしてその服役しないといけないでしょう。それは当然です。罪に定められて。私が悪いことしたんだから。でも、たとえそんな、それをしたとしても、私が本当に神の前に悔い改めるのであれば、神は私をその刑務所の中で許してくださいますよ。で、罪を犯したその罰として、刑事責任というか、それは全うしないといけないですよ。それは当然です。けど、この最終的な、この神が裁くという、その裁きの座においては、私は罪に定められないんですよ。わかりますよね？この違いは。35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？ごめんなさい。ローマに戻ってます。ローマの8章。35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは、ほふられる羊とみなされた。と書いてある通りです。イエス・キリストをその信じて、イエス・キリストに、まあ神に従っていこう、キリストに従っていこうとすると、まあ、いろんなことが起こるんですよ。で36節にあるみたいに、これ詩編の引用ですけど。私のその肉はもう常に死んでるんですよ。だから苦しかったりするんですよ。ほふられた羊のように、もう私はその自分の肉を見て死んでるんですよ、一日中。毎日毎日私たち死ぬ必要があるんですよ、自分に。で、私を義と認め、私にその聖霊を与え、私を子として扱ってくださって、私に永遠の世界に、私を永遠の世界に引き入れてくださって、それを相続させて、永遠の命を与え、そしてその栄光の体を着させようとしているその神の愛から引き離すのは誰だって。第一コリントの4章を開いてみると、ローマの次が第一コリントです。第一コリントの4章の11節。今に至るまで私たちは飢え、乾き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。また私たちは苦労して自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかけます。今でも私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスですって。で、このパウロは、患難も苦しみも迫害も飢えも裸も危険も全部彼は通過してきたんですよ。だからこんなこと言えるんですよ。唯一一つだけ、この中でパウロがまだ体験してないのがありますよ。それが最後の剣ですよ。殉教。でもパウロは殉教することになりますね。18節ではローマの8章の。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えますって。またキリストの愛というのは。私たちにその御国を受け継がせてくださるという、その約束の保証じゃないですか。なんでそんなことが信じられるかというと、キリストの愛を私たちが知ったからですよ。神の愛を、私たちに対する愛を知ったからですよ。それはどこにあるかというと、十字架にあるんですよ。ご自分の御子をさえ惜しまずに、私たちに与えてくださったという、あの愛にあるんですよ。その愛から引き離すのは誰ですかって。患難であろうと、苦しみであろうと、迫害であろうと、飢えであろうと、裸であろうと、危険であろうと、剣であろうと、そこから引き離すものはないよって。しかし私たちを愛してくださる方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。敗北することがないって。この希望は失望に終わることがないって、ローマの5章の5節。それは神の愛が、聖霊によって私たちに注がれているからだって。患難の中でも、苦しみの中でも、迫害の中でも、飢えの中でも、裸の中でも、危険の中でも、剣の中にあったとしても、聖霊によって私たちに神の愛が注がれているんですよ。常に。で、神に従うことにおいて、挫折しそうな時にでも、私たちに対する神の愛は変わらないんですよ。 37節、こう書いてありますよね。今読みましたけど、しかし私たちを愛してくださった方によってって。どんな方って書いてありますか？私たちを愛してくださった方と書いてありますよね。私の聖書ではそうですけど、皆さんの聖書ではそうですか？私たちを愛してくださった方と書いてありますよね。私が愛した方と書いてないですよね。私たちを愛してくださった方と書いてありますよね。私が神を愛したのではなく、神が私たちを愛したんですよ。私がまだ神に従おうとする以前、私が神に従ってなんか身を結ぼうとしている、それよりもはるか前に、神の前に罪人であって、神の敵であった私を、イエス・キリストを与えるほどに、神が愛したんですよ。私たちを愛してくださった方なんですよ、神は。その方によって、これらすべてのこと、患難であったり、苦しみであったり、迫害であったり、飢えであったり、裸であったり、危険であったり、剣であったり、また自分の中にある肉であったり、もうめんどくせえだろうっていう、その中にあっても、この私たちを愛してくださった方によって、圧倒的な勝利者になるんですよ。私たちのその視点から、私たちのその考えから、イエス・キリストが、また神が抜け落ちたら、私たちは圧倒的な敗北者ですよ。勝てるわけないですよ。そんなプレッシャーの中。神に頼るから、神を信頼するから、神に委ねるから、神が強いから、またイエス・キリストが、その死に対して、もう、その罪に対しても死に対しても勝利された方だから、この方にあって、私たちは圧倒的な勝利者になれるんですよ。どんな苦しい中にあっても、どんな困難の中にあっても、私たちが神を忘れないのであれば。その苦しみっていうのは、私たちを神に向かって、助けてって叫ばせるんですよ。だ困難というのは、神に助けてって叫ぶためにあるし、困難は神に信頼するためにあるし、困難は神をもっともっと私たちが体験して知るためのものですよ。神はすべてのものをその益として働かしてくださるんですよね。私たちがその御国を受け継いで、永遠の命を受け継いで、栄光の体が着せられて、永遠に神と共に生きるっていうその益、一つの一点、益のために。神はすべてを働かして、私たちのために計画しておられるんですよ。第一ヨハネの5章、これもちょっと開きましょう。第一ヨハネは後ろの方ですね、かなり。黙示録の前がユダで、ユダの前が第三ヨハネ、第二ヨハネ、第一ヨハネの5章。第一ヨハネの5章。3節から6節じゃなくて5節まで。3節から5節まで。第一ヨハネの5章、3節から5節まで。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜ重荷にならないかというと、なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？圧倒的な勝利者となる鍵は、神の命令が重荷にならないためには、世に勝つものは、どういうものかというと、信じるものなんですよ。イエス・キリストを信じるもの、イエス・キリストが神の御子であることを信じるもの、イエス・キリストが私の罪のために苦しんで十字架にかかって死んでくださったということを信じるもの、その信仰によって行いではなく、その信仰によって神が義と認めてくださるということを信じるもの、そしてイエス・キリストを信じたら、一人一人に聖霊が与えられるということを信じるもの、聖霊が私たちを神の子供とそのしてくださるということを信じ、その聖霊が私たちを導いて、神が願っておられるように、私たちが歩んでいけるように、その思いも、その力も、すべてを与えてくださるって願ったら、神が必ず与えてくださるということを信じるものですよ。私たちを愛してくださるということを、私たちが神を愛したから神が分かったよって、じゃあちょっと愛してあげようかではなくて、神が御子さえ惜しまずに、私たちのことを恵んで、私たちを愛しておられる、その 神を信じるものですよ。この方を信じる信仰を持ってないと、私たちは困難だろうと苦しみだろうと迫害だろうと飢えだろうと裸だろうと危険だろうと剣だろうと自分の肉だろうと何にも勝利することはできないですよ。私はその私が勝利するわけじゃないから、勝利をするのは神だから、勝利を取ったのはイエス・キリストなんですよ。イエス・キリストが私の味方だから、その勝利に預かれるだけであって、私は勝利できないんですよ。悪魔に対して勝利するなんてありえないですよ。でもイエス・キリストが勝利を取られたんですよ。私を愛してくださる方によって、これらすべてのことの中、すべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるんです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。何をもってしても、私たちをイエスキリストの、イエスキリストにある神の愛から引き離すものはないんですよ。唯一あるとしたら自分の意志ですよ。もう神に期待しないでおこうという意志。神は私なんか愛さないだろうって、もう愛してないんだって。そういう不信仰から来る意志。それは私自身を引き離しますよ、神の愛から。でも私たちがイエス・キリストにあり続ける限り、御霊にその導かれて歩んでいる限り、神に信頼して神に委ねて神をその信じて、御霊にその生きて、また信仰に生きている限り、私たちが自分を欺くことはないし、私たちはその神の愛から、イエス・キリストにあるこの神の愛から、私たちを引き離すことは何にも誰でも何にも誰にもできないんですよ。1597年。何があったか知ってますか？最近有名になったのかな？より有名になったかもしれませんね。1587年。今は97年って言いました。87年。豊臣秀吉がキリスト教を、禁じたんですよ。それから10年後です。1597年。最近世界遺産になりましたね。長崎。26聖人。その中の一人、12歳の子がいました。ルドビコ少年。彼は、その当時役人がね、あまりにもちっちゃいから、かわいそうだから、もうキリストを信じないって言いなさいよと。したら、命は、取らないで置いてあげるからって。そう言ったんですって。そしたら彼は何て言ったかというと、つかの間の命と永遠の命とを変えることはできません。彼は信じてたんですよ。その26聖人って言われる人たちのその像があるそうです。10人はその宣教師かな？ 16 人はその日本人のそのクリスチャンたちですよ。で、その中にその一際小さい像があるんですよ。ルドビコ少年。でも彼と同じところにいた、同じように殺された子たちもまだいるんですよ。13歳、アントニオか。お父さんお母さんが見てる目の前で殺されたんですよ。その時にこう言ったそうです。泣かないでって。私は天国に行くんだからって。14歳、トマスさん。お父さんと一緒に殉教したんですよ。お母さんに宛てて、その手紙を書いたんですって。お母さんって、天国で会いましょうって。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかって。だから自分がその私がじゃあ迫害にあったらどうしようとか、そんな話を今してるんじゃないんですよ。神は、その12歳のこの幼い子にも、その真理を握り続けて、神をその信じる信仰に立たせ、私を愛してくださった方によって、このような全ての中にあっても圧倒的な勝利者として、私はいることができるんだって。私はイエス・キリストを信じて、聖霊が与えられて、その聖霊によって神の子供とされて、私は御国を必ず受け継ぐんだって。 その信仰を神は与えたんですよ、この少年たちに。同じ神が私たちにも、私たちに与えられているこの状況の中で、同じように、私はイエス・キリストを信じて義と認められ、私には聖霊が与えられ、その聖霊によって神の子供とされ、私はいつか神の国を受け継ぐんだって。そのことを確かに信じさせることのできる方なんですよ。じゃあどんなものからも私たちをキリストイエスにある神の愛から引き離すことはできないんですよ。私たちはこのことを信じるんですよ。信仰というのはこれを信じるということですよ。福音はここだから。自分の歩みを信じるんじゃなくて、自分の生き方を信じるんじゃないんですよ。神を信じるんですよ、私のこの生き方のど真ん中で。いろんなことが起こりますけど、神を信頼するんですよ。神に委ねていくんですよ。もうイエス・キリストはすでに勝利を取られたんですよ。その勝利に私たちを神が招いてくださって、もうその勝利の中に私たちいるんですよ、実は。でも神に、その私たち期待しなかったり、神に信頼しなかったりするので、神に委ねなかったりするので、本当与えられている勝利を、本当に与えられている勝利を、その、楽しむことができないんですよ。海で泳いでいて、これは例えですよ。大きな波がうおーって来た時に、おー、主を助けてくださいとかって言うんですよ。でもその大きな波に、わーって飲まれて、わーって流されていくんですよ。で、その時に、ただ、神の声を聞いて、また聖霊の声が、その、私にしてね、立ちなさいって。バタバタ泳ぐのをやめて立ちなさいって。で、実は浅瀬だったりするんですよ。もうすでに水はもうなんかもう5センチぐらいしかなくて、そこでわーってこうやってやってるだけなんですよ。で、本当はもう、この波に対する勝利が与えて、主よ助けてくださいと言った時に、この波が私を、その、浅瀬にね、わーって流して、もうそれではい、終わりなはずなんですよ。でも、自分は、その、そこにいるということが信じられなくて。で、神がその、このぐちゃぐちゃの中から、奇跡的に引き上げてくださるみたいな、そんなイメージを持って、神が助けるんだったらこうでなければいけない。きっとガブリエルが来てくれて私を引き上げてくださるだろうとか。そんなこといっぱい考えるから、ただ、立ちなさいよって。泳ぐのをやめて、私に信頼して、立ちなさいって。そしたらもう、あなた自分の足で歩けるからって。でも私の感、その私の願いは言うんですよ。いやー、せめて、ガブリエルをって。それでバタバタしてるうちに、いつの間にかなんか沖に出ちゃったりするんですよ。またなんか沖の波が来て、あー、やっぱりダメだとかって、また、神を助けてくださいって、また沖の波に流されるんですよ。この繰り返しですよ。だから、休まらないんですよ。神に委ねないから。神に任せないから。神に信頼しないから。泳ぐのやめて、立てよって。神はおっしゃってるのに、いやいやいやとかって自分でその勝利の方程式を作るんですよ。こうなって、ああなって、こうなって、こうなって、ああなって、こうなって、こうだって。やったみたいな。勝利みたいな。終わってるんですよ、もう。戦いは。私たちが、私たちを愛してくださった方を信頼して、圧倒的に勝利してくださった神のもとに私たちが留まるのであれば、私たちは敗北することは絶対ないんですよ。だって、もう勝利はイエス・キリストが取られたから。8章を通じて、もしくはそのローマの1章からずっと通じて言われていることは、信じるということですよ。どこまで行っても信じるということなんですよ。行いとかじゃないんですよ。私たちがこの真理として学んでいることは。これ信仰によるんですよ、すべて。そうするとついてくるんですよ、理解が。信じると。そうするとついてくるんですよ、体験とかが。で、信じないから何も起こらないんですよ。信じて願わないから。信じて一歩踏み出さないから。最後、ローマの一章、17節。ローマの一章の17節。イエス・キリストを信じる者の歩み、御霊が与えられている者の歩み、命と御霊の、原理によって生きている人たちの歩み、キリストによって圧倒的な勝利者として 勝利を与えられているものとしての歩み。それはこれですよ。なぜなら、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は、イエス・キリストを信じることによって、信仰によって義と認めたんですよね。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。クリスチャンライフ何ですかって言ったら信仰による歩みですよ。信じるってことですよ。どこまで行っても。で、信仰に始まって信仰に進ませるんですよ。私たちずーっと信仰ですよ。信仰がある意味途切れるっていうか、それが本当になるというか、もう信じなくていい。もうそれが事実ですよ。それはその神の国を受け継いだ時ですよ。でも信仰と希望と愛というのは決してなくなることがないわけだから。次の世界に行っても信仰というのが続いてるはずですよ。もう天国は見てるから、もうさらにその信仰、神とのその関係の中においても信仰というのはそこにあるんでしょう。そして希望というのは永遠に残るんですよ。もちろん愛というのも残るんですよ。その愛から私たちを引き離すものは何もないんですよ。祈ります。天のお父さん、どなたの大きな愛をありがとうございます。またあなたが私たちに恵みとして与えてくださっているこの福音や、またこの救いを、あなたの義を本当にありがとうございます。また、信仰さえもあなたからのプレゼントであって、そして聖霊が与えられて、本当にこの信仰を保ち続けて、義人として、その信仰によって歩んでいくことを励ましてくださることもありがとうございます。お父さんどうか私たちの歩みをお助けください。あなたのことを信じていられますように。あなたのことを信じることができなくて、あなたに信頼できなくて、あなたに委ねられなくて、もうなんか本当に茶番のようなものを演じてしまうことがたくさんあります。でも自分は一生懸命だったりもするんですけど。本当にそれがもう茶番劇なんだって。もう笑ってしまうぐらいおかしい。もう本当にどうしようもないなっていう。そういうことなんだって。神に期待しないっていうのはこういうことなのかっていうのがもっともっとわかりますように。もしもっとあなたに期待して、あなたを信頼して、あなたに本当にその、委ねていくことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。自分で頑張って何かをするんではなくて、もうすでに、あなたが勝利を取られてますから、その勝利に預かれるように。本当にあなたに期待して、イエス・キリストに留まり続けていられますように。あなたを信じて、また聖霊によって歩み続けていけますように。どうぞ助けてください。お願いします。あなたが私たちに与えようとしておられる、この圧倒的な勝利者としての歩みを私たちがしていけますように。どうぞ私たちを導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。